大学1回生の春、休日に僕は自転車で街に出ていた。まだその新しい街に慣れていない頃で、古着屋などの気の利いた店を知らない僕は、とりあえず中心街の大きな百貨店に入り、メンズ服などを物色しながらうろうろしていた。そのテナントの一つに小さなペットショップがあり、何気なく立ち寄ってみると、見覚えのある人がハムスターのコーナーにいた。腰をかがめて、落ち着きのない小さな動物の動きを熱心に目で追いかけている。一瞬誰だったか思い出せなかったが、すぐについこの間オフ会で会った人だとわかる。地元のオカルト系ネット掲示板に出入りし始めた頃だった。彼女もこちらの視線に気づいたようで顔を上げた。あ、こないだの。あ、どうも。とりあえずそんな挨拶を交わしたが、彼女が人差し指を眉間に当てて、あー、なんだっけ、ハンドルネーム。というので、僕は本名を名乗った。彼女のハンドルネームは、確か京介と言ったはずだ。少し年上で背の高い女性だった。買い物かと聞くので、見てるだけですと答えると、ちょっと付き合わないかと言われた。ドキドキした。男から見てもかっこよくて、一緒に歩いているだけでなんだか自慢げな気持ちになるような人だったから、はいと答えたものの、ちょっと待てと手で制され、僕は彼女が納得いくまでハムスターを観察するのを待つ羽目になった。変な人だと思った。京介さんは、喉が渇いたなと言い、百貨店内の喫茶店に僕を連れて行った。向かい合って席に座り、先日のオフ会で僕が被った恐怖体験のことをしばし語り合った。気さくな雰囲気の人ではないが、聞き上手というのか、そのサバサバした相槌にこちらの言いたいことがスムーズに流れ出るような感じだった。けれど僕は彼女の表情にふとした瞬間に浮かぶ影のようなものを感じて、それが会話の微妙な違和感になっていった。話が途切れ、二人とも自分の飲み物に手を伸ばす。急に周囲の雑音が大きくなった気がした。もともと人見知りする方で、こういう緊張感に耐えられないたちの僕は、なんとか話題を探そうと頭を回転させた。そして特に深い考えもなく、こんなことを口走った。僕、霊感強い方なんですけど、このビルに入った時からなんか首筋がチリチリして変な感じなんですよね。出任せだった。オカルトが好きな人ならこういう話に乗ってくるんじゃないかという、ただそれだけの意図だった。ところが京介さんの目が細くなり、急に引き締まったような顔をした。そうか、何かまずいことを言っただろうかと不安になった。このあたりはと、コーヒーを置いて口を開く。このあたりは戦時中に激しい空襲があったんだ。B-29 の編隊が空を覆って、焼夷弾から逃れてこの店の地下に逃げ込んだ人たちが大勢いたんだけど、煙と炎に巻かれて逃げ場もなくなって、みんな死んでいった。淡々と語るその口調には、避難めいたものも好奇も怒りもなかった。 ただ語ることに真摯だった。僕はその時、この女性が地元の生まれなんだと分かった。まだ夜も明けない時間だったそうだ。そう言って再びカップに手を伸ばす。後悔した。無責任なことを言うんじゃなかった。情けなくて気がめいった。京介さんはしばし天井のあたりに視線を漂わせていたが、俺の様子を見て、おいと身を乗り出した。そして、元気出せ少年と笑い、いいものを見せてやるからとジーンズのポケットを探り始めた。なんだろうと思う僕の目の前で、京介さんは黒い財布を取り出し、中から硬貨を一枚出してテーブルの上に置いた。10円玉だった。何の変哲もないように見える。うなずくので手に取ってみると、表には何もないが、10と書いてある裏面を返すと、そこには見慣れない模様があった。昭和5年と刻印されているその下に、何か鋭利なものでつけられたとおぼしき傷がある。小さくて見えづらいが、 K&C と読める。これは？と問うと、私が掘ったという。犯罪じゃないかと思ったが、突っ込まなかった。高1だったかな。15歳だったから何年前だ、6年くらいか。学校で友達とこっくりさんをしたんだよ。自分たちは霊魂様って呼んでたけど。それで使い終わった10円をさ、持ってちゃダメだっていう話聞いたことはあると思うけど、私たちの間でもすぐに使わなきゃいけないなんていう話になって、確かパン屋でジュースか何かを買ったんだよ。僕も経験がある。僕の場合はこっくりさんで、使った紙も近くの稲荷で燃やしたりした。使う前にちょっとしたいたずらを考えた。その頃流行ってた噂に、そうして使った10円が何度も自分の手元に返ってくるっていう怪談があった。でもどうしてその10円が自分が使ったやつだってわかるんだろうと常々疑問だった。だから帰ってきたらわかるようにサインをしたんだ。それがここにあるということは、そう、そんなことがあったなんて完璧に忘れてたのに、帰ってきたんだよ今頃。4日前にコンビニでもらったお釣りの中に変な傷がついている10円玉があると思ったら、まさしくその霊魂様で使用した10円玉だったのだという。微妙だと思った。10円玉が世間に何枚流通しているのか知らないが、所詮同じ市内の出来事だ。僕らは毎日のようにお金のやり取りをしている。6年も経てば一度くらい同じ効果が手元に来ることもあるだろう。普段は10円玉なんてものを個体として考えないから意識していないだけで、案外まあまああることなのかもしれない。ただ確かにその曰くがついた10円玉がというところは奇妙である。どこで使われて何人の人が使って私のところまで戻ってきたんだろうな。感慨深げに京介さんは10円玉を照明にかざす。僕はなぜか救われたような気持ちになった。喫茶店を出るとき、おごってやるという京介さんに恐縮しつつも、お言葉に甘えようと構えていると目を疑う光景を見た。レジでその10円玉を使おうとしていたのだ。ちょっとちょっとと止めようとする僕を制して いいから。と京介さんは会計を済ませてしまった。ありがとうございました。とお辞儀した店員にはどっちが払うかで揉める客のように見えたかもしれない。歩きながら僕は、どうしてですか？と問いかけた。だってそんな奇跡的な出来事の証なのだから。当然自分自身にとって10円どころの価値ではない宝物になるはずだ。しかし京介さんは、また帰ってきたら面白いじゃないか、とあっさり言い放った。聞くとその10円玉が手元に戻ってきた時から決めていたのだという。ただ10円玉を支払いに使う機会が今までたまたまなかっただけなのだと。歩幅が僕よりも広い、少し早足で追いかける。その歩き方に迷いない生き方をしてきた人だという憧れとも尊敬ともつかない感情が湧き起こったのを覚えている。おごる必要があっただろうか。そんなことを今さら言われても困る。私の方が年上だけど、私は女でそっちは男だ。ちょっと眉にシワを寄せて考えている。そして哲学を語るような真面目な口調で言うのである。あのコーヒーだけだと10円玉は使わなかったはずだ。オレンジジュースが加わって初めて10円玉が出ていく金額になる。これはノーフェイトかもしれない。そんな言葉をつぶやいて苦笑いを浮かべている。その意味はわからなかったけれど、彼女の口から踊るその言葉をとても綺麗だと思った。思えばK&C と刻まれた10円玉が京介さんの元へと帰ってきたのは、その後に起こった厄介な出来事の兆しだったのかもしれない。